情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さて、本日は京都府北警察署から地域課の警察官の方に来ていただいています。自己紹介をお願いいたします。
はい、京都府北警察署の地域課の佐藤環奈と申します。よろしくお願いいたします。
佐藤さん、よろしくお願いいたします。環奈さん、可愛らしいお名前ですね
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、佐藤さん、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、昨日の1月10日は110番の日でした。
はい、
この110番の日とは、緊急通報用の番号である110番を正しく使っていただくように皆さんにお知らせすることを目的とした日となっています。
うん、なるほど、そういう日だったんですね。
はい、
確かに1月10日110番ですよ ね。あの、110番というと警察への電話番号というのは、まあ、あのそのまま分かるんですけれども、はい、あの具体的にその110番を正しく使うっていうのはどういうことなんでしょうか？
はい、皆さんご存知の通り、110番は緊急通報です。110番は事件や事故に遭った時や目撃した時など、すぐに警察官に駆けつけてほしい時にかける緊急ダイヤルです。
そうですね、110番通報する時っていうのはやっぱりその緊急ということでかなり焦ったりしてると思うんですけれども、はい、ポイントってあるんですか？こういうことをしっかり伝えるべきだっていう、
はい、やっぱり難しいですが、やっぱり一番のポイントとしては、うん、慌てず落ち着いてお話ししていただくことです。はい、お話しする時には6課の原則に従ってお話しいただけると非常に助かります。
6課の原則、あの初めて聞いたんですけどごめんなさい、6課の原則って何ですか？
まあ、6課の原則とは英語で言うと、皆さんもお聞きしたことがあると思いますが、はい、5W1H のことで、
はいはいはい、
いつどこで誰が何をなぜどのようにしてということです。
そっか、 5W1H は確かに、あの学生時代に聞いた記憶がございますあ、そっか、その順番でしっかり、伝えていくことが大切なんですね。はい、ちなみに、あの110番かけますと、どのようなことを聞かれるんですか？
まず110番をすると、110番指令センターの警察官が電話に出ます。そしてまず事件なのか事故なのかをお尋ねします。
はい、
その後に何があったのかを簡潔に話してください。
はい、
いつどこで会ったことなのかや、うん、犯人を見たのか、うん、今どうなっているのか、うん、あなたのお名前はなど、110番の指令センターの警察官が順番に伺います。う
ん、ちゃんと聞いてくださるんですね。
そうです、聞きますね。
それに、あの的確に答えるということですね。はい、
まあ、例えば犯人を見たのであれば、うん、犯人の顔や服装の特徴、
はい、
逃げた方向や、うん、逃げた車の種類や特徴など、犯人に関する詳しい情報をお聞きします。
で
そしてまた、あの怪我がした人がいるのかとか、うん、出血はあるのか、意識はあるのかなど、うん、被害の状況が今現在どうなっているのかをお聞きします。
あ、なるほど。いや、でもこれ聞かれただけでも結構動揺しそうですね。はい、
そうですね、覚えてなかったりとかもすることがあると思うので、ね、まあ、ゆっくり落ち着いてお話ししていただけると助かります。
はい、
はい、
あとは通報された方とかが、うん、まあ、実際に、ね、その落ち着いてしっかりとそうやって伝えていくってこと大切だと思うんですけれども、はい、そういうことができないと、そのすぐに警察の方に来てもらったりが遅れちゃう可能性が、ね、
必要な情報を警察官にお伝えしていただくことで、
うん、
まあ、警察官が早く現場に向かうことができるので。
そっか、はい、なるほど。実際の110番で緊急性がない、そういった、通報とかもあるんですか？
あります。京都府警察が受理した110番の約3割が、うん、いたずらなどの不適切な通報や、
3割も
そうなんです。あとは相談とか要望などの緊急性のない通報です。
なるほど、はい、相談や要望、まあ、これもね大切ですけどね、
はい、あ、まあ、その結果必要な時に警察官が現場に到着するのが遅くなってしまうことがあります。
へー、そうなんですね。あの緊急でないような内容を、まあ、でも伝えたいことがある場合はどこにかけたらいいんですか？
緊急ではない相談やご意見ご要望などの場合は最寄りの警察署や交番または警察相談専用ダイヤルというのがありまして、
はい、
シャープ9110にお電話ください。
シャープ9110、これが警察相談専用のダイヤルなんですね。
そうなんです。
これっていうのは、かけられる時間っていうの決まってるんですか？
はい、シャープ9110の運用時間は土日祝日年末年始などの閉庁日を除く平日の午前9時から午後5時45分までとなっています。
そうなんですね。土日祝日や年末年始はお休みで、はい、受けてもらえる時間というのが午前9時平日の午前9時から午後5時45分までですね、
はい、決まってます。
はい、ちょっとこれはね気をつけておいていただきたいですよね、はい、じゃあ緊急の場合は110番110、はい、そして相談とかの場合はシャープ9110、
はい、
で、まあ、その他の場合は各警察署へ電話すればいいんですか？
はい、そうですね。特に110番は緊急用の通報番号だということをしっかり覚えておいてください。
は
い、
うん、そうですよね。なんか相談事あるから110番というのはダメってことですね、はいはい、あと続いてですね、防犯のことについてもちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、まあ、この帰宅というのは高齢の方がたくさん住んでおられるとやっぱりよく聞くんですね、
はい、
高齢の方たちが特に注意した方がいいことってあるんですか？
特殊詐欺の被害には特に注意してほしいです。
特殊詐欺、
はいはい、京都府下では把握しているだけで、うん、昨年の11月末現在では、うん、148件の被害が発生していて、被害総額も約2億4000万円となっています。
2億4000万円、京都府下 で、
ね、そうです。
うーわー、すごいですね。そっか、ちなみにここ北区内の特殊詐欺の被害状況というのはどんな感じなんでしょうか？
北区では11月末までは被害はなかったんですけども、
はい、
12月に1件キャッシュカードを騙し取られる被害がありまして、現在も捜査中のものになってるんですけども、
ね、年末にね、はい、かわいそうですよね。そっか、特殊詐欺の手口っていうのは具体的にどのようなものが上がってくるんでしょうか？
特殊詐欺の手口の代表的なものとしては、
はい、
親族や警察官などを装って事件や事故に対する示談金などを名目に金銭を騙し取るオレオレ詐欺、
うん、
そして市役所などの自治体職員を名乗って医療費などの支払いなど払い戻しがあるからとキャッシュカードの確認や取り替えの必要があると言って自宅を訪問してキャッシュカードを騙し取る預貯金詐欺、
うん、
で契約した覚えのない商品をあたかもどこかで契約したかのように見せかけ金品を騙し取る架空請求詐欺、
うん、
最後に税務署職員や国税庁などの職員を装って、うん、還付金が受け取れると巧みに ATM コーナーに誘導し、
うん、
現金を振り込ませる還付金詐欺があり、
うん、
これらの4手口が特殊詐欺全体の約 85% を占めています。
なんかオレオレ詐欺って未だに続いてるんですね。
いろんなこう話し言葉を変えてオレオレ詐欺っていうのもずっと続いてます。
他で預貯金詐欺に架空請求詐欺に還付金詐欺、もういろいろがあるんですね、
はい、
そっか、特殊詐欺の被害に遭った人というのはやっぱり特徴とかあるんですか？
昨年11月末のデータではあるんですけども、
はい、
特殊詐欺の被害者の148人のうち、
はい、
65歳以上の高齢者が132人で全体の 89.2% となっています、
うん、なるほど。
それに男女別としては女性106人男性26人となっています。
でもやっぱり高齢者さらに女性が圧倒的に多いんですね。
そうです、統計を見ても女性がやはり多くなってます。
なんか心配ですね。ご家族でご高齢の方が多い、ね、
気をつけていただきたいです。
本当に、
はい、
いやね、 気をつけていただくにしても、ね、どういうふうなことに気をつけていったらいいのかっていうのもちょっとね、また後で教えていただきたいんですけれども、はい、あとそういった方々っていうのはどんな環境で生活されてるんでしょうね。
ま
あ、
被害者の148人の方のうち、うん、はい、65歳以上の被害者の家族構成については、うん、はい、同居世帯の方が59人、家族同居世帯が70人、
はい、
その他の方が3名となっています。
あの、家族と同居されてても被害に遭ってる。
そうです。あまり、ね、ご家族の中でも会話がなかったりとか、お仕事行かれてたりするとなかなか連絡が取れなくて詐欺に遭ってさ、あの、しまれる方がいらっしゃいます。
あ、辛いですね。
はい、
そっか。あの、他にも何か参考となる情報っていうのがあれば教えていただけますか。
はい、特殊詐欺に用いられる通信手段として、はい、固定電話が一番120件と多いのですが、
うん、
その他ウェブサイト、はい、携帯電話などとなっていて、
うん、
最近はスマートフォンなどの SMS で、うん、運送会社や携帯会社から、うん、未払い料金などの名目でサイトが送られてきて、うん、お金を騙し取られるといったことがあります。
これね、はい、私のスマートフォンにも来ましたよ。
あ、そうですか。
どう考えてもおかしいなと思って、まあ、放置はしましたけれども、確かにご高齢の方とかだと慌ててね、心配される可能性ありますね。
そうですね。心当たりのない URL は絶対クリックしないというふうにしてください、う
ん、怖い怖いね。ちょっとこれはあの、ご家族の方、お若い方からも、うん、あのね、おじいちゃん、ね、おばあちゃんやご高齢のお父さんお母さんに言ってあげていただきたいですよね、うん、そっか、怖いですね。まあ、でも、あの、被害に遭わないためにはどうするのが一番いいんでしょうね。
被害の約 80%、 その120件の被害のうち固定電話にやっぱりたくさん、詐欺の電話がかかってきているので、そのような状況から警告メッセージ付きや録音機能付き、はい、
うん、
非通知着信拒否機能付きなどの防犯機能を備えた固定電話を設置することが被害に遭わないための予防策の一つとして考えられています。
へー、
なので電話機を買い替える際はぜひ防犯機能付きの電話を検討してみてください。
うん、まあ、今、ね、いろんなそういう電話があるんですってね、うん、そっか。やっぱり、あの、ちょっと若いからといって油断せず、もし固定電話を買い替えるんだったらこういう電話にした方がいい、
ね、かかってくるかもしれないので、
ねえ、怖いな、
はい、
あとは
そうですね、犯人に直接キャッシュカードを渡したりすり替えられてしまう被害がとても多くなってきているので、キャッシュカードは人に渡さない、はい、暗証番号は教えないことを徹底して、
うん、
電話でお金の話が出たらまずは警察へ相談してください。
うん、いや、でもね、なんか、ついついその、例えば銀行の方だとか、
はい、
行政の方だとか、はい、それこそ国税庁だとか言われたら、うん、それだけでちょっと安心しちゃって、なんか死んでしまったりしそうになりますもんね。
はい、電話でお金の話はやっぱり詐欺である可能性が高いので、
うん、
まずちょっと疑う気持ちを持って、不安であれば、うん、そのかかってきた行政区の市役所や警察署に電話して、うん、確認することをしてください。
なるほど、
はい、
そうですよね。別に慌てなくていいんですよね、
はい、
まあ、見てしまったそれが詐欺かどうかもわからないっていうのを前提にも考えて、まずはこういう連絡があったけれどもっていうことを確認する。あ、これ大切ですよね。
大切です。
これ確かに、あの、年齢関係なく、はい、確かにああいうサイトとかで、これが払われてないですよとかなんとかって言ったら、うん、ちょっとドキッと焦って慌てて何かしようとしちゃうんですけれども、 はい、それがダメなんですね。
もう慌てずゆっくり落ち着いていただくことが大切です。
うん、そっか、これもそうです。110番にかけるときと同じですけれども、はい、やっぱりまずはそうやって慌てないということですよね、
はい、
あと、その自分が正しいと思い込んで話を聞いたり見たりしていると、ついつい騙されてしまう、誘導されてしまう可能性があるので、もしかしたらこれは詐欺かもしれないっていう気持ちを常に持ちながら会話をする、見るっていうのも必要なのかもしれませんね。
そうですね。まあ、被害に遭われる方も、
うん、
まさか自分がっていう方がやっぱり多いので。
そうなんですね。
そうなんです。疑う気持ちを持って、
うん、
電話に出たり、
はい、
サイトを見たりとかいろいろしていただくことが大切です。
そうか、はい、でもそれはそうですよね、はい、今本当にたくさんの情報が身の回りに、ね、ある状態で、そう、何を信じたらいいのかわからないぐらいの、
そうですよね、
ね、状況になっていると思うので、やはり、まずは自分で調べて、
はい、
しっかりと正しいものが何か見極める、そういった感覚も養っていかないといけませんね。いやでも昨日は1月10日ということで110番の日、まあ、それにちなんで今日は110番の正しいかけ方、ね、これはもう緊急のための電話なんだよっていうことを、ね、ちょっとあの私たちも念頭に置いて、相談事であったらシャープ、
9110です。
110にかける、はい、もしくは各警察署に相談するですね、
はい、
でこの110番は緊急のためだということをくれぐれも念頭に置いてくださいと、
はい
ね、でないとやっぱりその本当に急を要する方にその、ね、電話がつながらなくなったら困りますもんね。
そうですね。
そっか。いやでもねこうやって聞いていると北区でもやはりあの詐欺があって、ね、特に高齢の方、女性の方にそういった詐欺の電話がかかってきたり詐欺に遭う傾向が高いというのが分かるので、やっぱりちょっと気をつけていきたいですよね、はい、はい、ということで最後に一言佐藤さんからお願いできますか。
はい、では最後にもう一度110番についてですが、緊急時にはためらわずに110番をしてください。
はい、
相談事については警察相談専用ダイヤルシャープ9110へかけてください。
はい、
それ以外のご意見やご要望、問い合わせなどは各警察署へお電話してください。
はい、
皆さん110番を正しく使ってください。
はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
はい、いやでも110番をかける機会というのは極力ない方がいいんですけれどもね。
そうですね。
ね、でも、はい、もしそうやってかけないといけないときには、さっきお話しいただいた通り、落ち着いて慌てずゆっくりと正確に、はい、答えていくっていうことが大切だということですね。
はい、大切です。
はい、何事にもゆっくり慌てず、はい、気をつけていきたいと思います。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府北警察署地域課の佐藤環奈さんに今日はお話をお聞きいたしました。佐藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。